ター武士道の武士ラジオ。
いやー乱世だね。
乱世ですか。
乱世だよ。
乱世なことありますか。なんかありました。
いやすごいものを見つけちゃいましたね。
あ、すごいもの見つけた。
うん、
この1週間でなんか見つかりましたか。
あのサンクチュアリって知ってる。
サンクチュアリ、
うん、
聖域っていう意味ってことしか知らないです。
ダメだねサンクチュアリを知らないんですか。
聖域ってことじゃないの。
いや聖域なんだけど、
うん、
これ作品名ですよ。
あー、なんかの物語のタイトルがサンクチュアリ、
う
ん、
そう。
ほうほうほうほう。
これネットフリックスオリジナルドラマ。
あーそうなんだ、
うん、
サンクチュアリっていうドラマがあるんだ、
はい、
はいはいはい。
これあの日本の各界、
うん、はい、
つまり相撲をテーマにしたドラマなんですよ。
相撲
っていうか今までありそうでなかったよね、相撲のドラマって。
確かにね、うん、あったのかもしれないけど私は知らないな、
うん、なんか漫画とかもねちょこちょこ見たことあったけど、
うんうん、
ドラマでやってたことあったっけっていう。
確かに相撲で一番有名な作品なんですかって言ったらなんだろうね、
うん、なんかこれがこのサンクチュアリが今多分相撲のドラマで一番多分有名な作品になってるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど、新しく出てきて。
まあまあ結構、いやもう結構前の作品なんですけど。
ああそうなんだ。
結構すごい作品で、もう噂は聞いてたんですよ。
はいはいはい、はい、
噂は聞いてて、うん、でまあちょっと相撲だって日本の歴史ある伝統文化だから、
はいはいはい、
まあ気になってはいたんですよ、
うんうん、
でもまあネットフリックスに入らないと見れないから、
はいはいはい、
で私会員じゃなかったんで、
うん、
まあちょっと二の足を踏んでたんですけど、
はいはいはい、
あのこれがですね、うん、忍びの家、
はい、
で案件でやらせていただいたじゃないですか。
はい、そうですね。
まあ、この忍びの家もめっちゃ面白かったんですけど。
面白かったね。
うん、これがネットフリックスオリジナルドラマじゃないですか。
はいはい、うん、
だからネットフリックスのドラマ見るきっかけ、一つのきっかけになって。
はいはいはい、
でせっかく忍びの家見たし、
うん、
あれサンクチュアリ見よっかなと思って。
ああいい機会だしみたいなね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
で見たらよ、
うん。
めちゃめちゃ面白いのよこれが。
あそう、
うん。
めちゃめちゃ面白いんだ。
めちゃめちゃ面白いです。
あそうなんだ、
うん、
まあ、で話題になってるってことは人気はあったってことだろうね。
まあまあまあまあね、うん、そりゃそうですよ。
あどういうとこが面白かったんですか。
まあ、やっぱいやまず相撲ってもう子供の頃からやってんじゃん、
うん、まあそうだね、
うんうん、まあ別にファンじゃないし私生で見たこと一回もないんですけど、
うん、
まあ、それでもテレビではもうね何回見たことか、おばあちゃんちはずっとやってたし
そうだね、見たことない日本じゃいないだろうね、
多分いないでしょ、
うんうん、
NHK でもずっとやってるしさ、
やってるやってる、
ずっと馴染みのあるもので、
うん、
まあ、その世界をでも覗く機会って、まあ、たまにドキュメンタリーとかさ、
はいはい、
まあ、ニュースでちょっとインタビューがあったりとかで見ることができたけど、
はい、
やっぱ具体的な中身を知ることってあんまなかったじゃないですか。
確かにそうだね。
だってボクシングとかはさ、
うん、
もう散々やってっから。
確かにね、ボクシングを題材にしたの多いよね。
そうロッキーもそうだしさ、う
ん、はい、
あとキッズリターン、
はい、キッズリターン、
あれキッズリターンじゃないわなんだっけ、あのたけしさんのやつ、
キッズリターンですね。
あ、合ってんじゃないか、はい、なんかちょっと笑われたから俺なんか間違えてんのかと思ったよ
すいません、知らないからボケたのかな、
うん、いやボケてないよ、名作だからキッズリターン。
キッズリターンね、
めちゃめちゃおもろいから見た方がいいよ
キッズリターン。
たけしの映画絶対見ろよもっとも
う
首だけじゃなくて、
首とあれしか見てない、あの
バトロワ、
バトロワ、
うん、
とあとヤクザのやつ。
あ、じゃあバトロワじゃないわ、アウトレイジか。
そう、アウトレイジ、う
ん、バトロワってあれたけしが監督ではないよね。
うん、多分出てただ
け、出てるだけだよね、
う
ん、
そうだ
ね。殺し合いをしてもらいます。
いやそんなピクピクは動いてない。そんなピクピクは動いてないけど。
うん
うん、
まあね、だからその、うん、要はさ、だボクシングとか格闘技の世界の映画、
うん、
ドラマ今までね、私もロッキーも見たことあるし、いろいろ、うん、見たことあるけど、
はいはいはいはい、
相撲って意外となかったなっていうところで、
確かにね、
めっちゃ面白いなって。
ああそうなんだ。
めちゃめちゃおもろい。
おお、
うん。
どういう系のやつなんですか。そのなんかこう。王道の成り上がっていくみたいな、
うん、まあまあそうですね、うん、だからその主人公がもともと不良で、うん、
はいはい、
で、その相撲部屋に入って、
ほうほう、
まあ、まあ主に金のためなんだけどね。
へえ、うん、最初は金のため。
そう、最初は金のため、
うん、
で喧嘩最強だった、もともと不良だから。
なるほど。
そう、地元で負け知らずみたいな、
はいはいはい、
ことで最強だったやつが、まあ、相撲界入ったら全然その、ね、歯が立たなくてさ、
はいはいはい、
トレーニングっていうかね、まあ、
うん、
稽古、
はいはいはい、
稽古しないとやっぱダメだから。
そうだよね、
うん、もっと思考不明って言われてさ、
うん、
で先輩とかのいじめとかにも会いながら、
そういうシーンも
良かったんだ。まあね、たびたび相撲ってさ、こう問題起こしてんじゃん、
う
ん、
そうだね、可愛がりが問題になったりとか、
とかね、うんうん、そういういじめが普通にあってとか、
あったりね、
うん、それをなんかそのちゃんと描いてるんだよ。
ああ そ, うなんだ。
そういうところも
その裏側の本当に黒い部分というか、
そうそうそうそう、
ダークな部分も出てるんだ、
うん、だそれが結構すげえなと思って、
はいはいはい、
やっぱ隠したいじゃん絶対相撲の業界としては。
そうだね、
うんうん、けどなんか元力士の人とか、
うん、
あの 元力士で俳優になったみたいな、
はいはいはい、
引退してから俳優になったみたいな人たちも結構出てるから、
へー、
多分相撲のこと本当に知ってる人たちが携わってる作品だから、
はいはい、
多分絶対そんなデタラメなことやんないでしょ、
はい、そうだよね、うん、知ってる人たちだからね、アドバイスとかなんかあるだろうしね、
そう、でデタラメなことやったら多分ね、うん、そんな作品出ませんって言うだろうしさ、
そうだね、
みんな納得した上で出てると思うから、
うん、
多分リアルに描かれてるんじゃないかなって、
は
ー、まあ私は思うんだけど、
はいはいはいはい、
うん、まあ、そういうところもねやってるのがすごく新鮮で、うん、
はー、うん、そうか、じゃあ結構緊張感もある
あるしね、
うん、やつなのかな、うん、
やっぱね、その身近なものだからこそ、
うん
うん、なんか改めて、
はいはい、
あ、こういう世界なんだなって、なんか話には聞いてたけど、
うん、
やっぱ映像で見ると、
うん、
まあね、もちろんフィクションの部分もあるとは思うけど、
はいはいはい、
なんかこう想像しやすいというかさ、
うん
うん、でやっぱね、その力士なんてめちゃめちゃいるじゃん、
うん、ものすごいいるんでしょうね、
そう、覚えられないぐらいいるわけですよ、
うん、
その序の口から始まってさ、
はい、
いろいろあってさ、ジョニダンとかあって、
うん、はいはいはい、
ランクで関取がねあるわけじゃないですか、小結びとか、
はいはい、
前頭とか、
うん、
めちゃめちゃいる中でさ、
うん、
で、本当にその横綱になれるのってもう一握り、一握りどころじゃないよね、
もうとんでもない才能と努力と、
だって、うん、あの1年に1人じゃないからね、
そっか、
うん、
そうだ
言ったらね、
そうかそうか、横綱って別に毎年変わるわけじゃない
もんね、そうそうそう、横綱が何年かね、
そう
そ
う、
こう、まあまあ、同時に何人も存在する時もあるけどさ、
うん、
やっぱずっとその横綱が居続ける限りはみたいなこともあるじゃん、
そうだそうだ、
誰でもなれるわけじゃないし、
うん、
だから千何年ある歴史の中で、
うん、
1500年ある歴史の中で70人ぐらいしかいないって言ってたね、
うん、あ、そうなの、
そうそうそう、
横綱ってそんな少ないんだ、
少ないのよ、
1500年で70人、
そう、
いや、すごい、すごい世界だね、
そうなのよ、
そして横綱ってやっぱすごいんだね、
うん、だからやっぱ誰でもなれるわけじゃないから、
はいはいはいはい、
だから本当にやっぱその他のね、
うん、
まあ、そのもちろんボクシングとかもすごいと思うし、
うん、
いろんな格闘技、
うん、
もちろんね、チャンピオンは最強のチャンピオンはすごいなってみんな思うけど、
はい、
中でもやっぱ相撲って、
うん、
そのやっぱ歴史の長さと、
はい、
まあ、あとはそのなんですかね、無差別級じゃないですか、
うん、あ、そうだね、
うん、
そうだそうだ、別に階級分かれてないもん、
そうそう、だから、ね、だから体重が重ければ重いほど有利っていうかさ、まあ、うん、重すぎてもダメなのかもしれないけど、
はいはい、
まあ、でも体がでかければ多分でかいほど有利だと思うんですよ、
うん
うん、だからそんな世界なんで、
うん、
ちょっとなんかあのやっぱ本当の最強、
うん、
でも生き物としての最強を見てるような感じもするしね、うん、
なるほど、そうか、
うん、
確かにそうだな、
なんかその、うん、あとそのやっぱね、
うん、
その女人禁制とかさ、
はい、
独特のルールがあったりとかさ、
うん、
あ、やっぱちょっとすごいなっていう、改めて、
はいはいはい、確かに相撲をしっかり考える機会ってあんまなかったけど、
うん、
しっかりそうやって聞かされると、うん、すごいんだなっていうのが改めて分かるな、
そうだからなんかファンのね、うん、人がやっぱいるじゃないですか、うん、
いますね、
そのファンの人たちがねいる理由も分かるし、
うん、はいはいはい、
あとその作品の中で描かれてるのがさ、
うん、
谷町の人とかも出てくるのよ、
谷町ね、
うん、
はいはいはい、
まあこれ
人たち、
ね、そう、もうね、芸能にはもう切っても切れないもんだと思うけど、
ええ、
だからなんかその金持ちの人が、
はい、
この若手の力士を連れてキャバクラ行って、
はいはいはい、
ね、これ俺の可愛がった力士なんだよって連れてってさ、で女の子たちと飲んでるシーンみたいなとこ
あったりして、あ、そんなシーンもあるの、
あるある、
谷町との関係性みたいな、
そう
見えるんだ、
そう、まあ我々もね芸語でやってたからさ、
はい、
まあ、芸人も似たようなとこあるじゃないですか、
まあね、社長にこう飲み連れてもらうとかね、
そ
う
そ
う、
そんなのよくある話
です、よくある話でしたよ、
うんうん、だからなんかちょっと親近感も湧くし、
はいはいはい、
あ、これがまあ文化だよなっていう、う
ん、確かに、そっか、
なんか素晴らしい、それをね、
うん
うん、こうやって描いたものはすごい、だからネットフリックスじゃないとできないだろうな、
そうだね、
こんなのね多分いろんなとこから多分クレーム来るだろうしね、
そうだね、
描き方によっては、
うん
うん、
別にそのなんかうるさいこと言われない、だそれこそサンクチュアリかもね、
まあ、そうそうそうそう、ネットフリックス
って、
うん、
別に大丈夫だもんね、
そう、
うん、
だからその全裸監督もそうだったしさ、
はいはいはい、はい、
うん、だから本当にやっぱね、
うん、
そのネットフリックスとか、
うん、
まあ、ディズニーチャンネルプラスとかもあるけど、
はい、
いろいろあるじゃないですか、
うん、
今のこのサブスク系の映像のコンテンツ、
ね、うん、はい、
うん、なんかこれが結構やっぱいい作品を生む土壌になってきそうだなっていうのは、
なるほどね、
めちゃめちゃ感じてますよ、
お金も才能も集まるしね、
うん、
そういうところには、
そう、
あ、
ピエール滝さんがめっちゃ出てくるから
そうなんだ、
うん、忍びの家にもいるし、
うん、
サンクチュアリにもいるし、
うん、
全裸監督にもいるから、
ピエールさん
出過ぎだから、ピエール、
ピエールさん売れてらっしゃるな
やっぱね、うん、なんかそれもさ、ネットフリックスならではでしょ、
まあそうね、
スポンサーがガタガタ言わないからさ、
うん、
でも実際さ、ピエールが滝が出てたとしてもさ、
うん、
だからやめようとかならないし、
まあ正直ね、
うん
うん、あの視聴者側からしたらさ、
そうそう、
そのいけないことしてるし、
うん、
そういうのはダメなんだけど、
うん、
だからじゃあ作品見ませんかって言ったらそれはイコールではないもんね、
まあそうね、
うん
うん、だからまあ、うん、なんかすげえ いいなと思ってね。
はいはいはい、は
い、
うん、
いやこれは本当に歴史が動いてる感じするね。
なるほど、うん、ちなみにピエール滝さんどういうキャラで出てるんですか、サンクチュアリは。
サンクチュアリでは親方ですね。
親方、
うん、相撲部屋の親方として出てきます。
はいはいはい、
うん、だから主人公がまだペーペーなんですけど、うん、まあ、その主人公をスカウトした人
っていう。あ、スカウトするんだ。
そうそう、
あ、
だからそのスカウトする時の話もちょっとあってさ、
はいはいはい、
その回想シーンみたいなので、
うん、
なんかめちゃめちゃその金見せてさ、うん、あの力士は儲かるからっつって、
お
金欲しいんだろっつって、
うん、
ですっげえ美味しそうな焼肉みたいなステーキみたいな一緒に食べてさ、
うん、
でなんか甘い言葉でつってさ、
で
実際その給料日になって入って渡されたらさ、うん、十何万しか入ってなくて、
いや、まあ、それはそうだよね、
お前話が違うやないかっつって怒ってさ、うん、100万譲ってやないかっつって怒るんだけど、
うん、
あのそのそれは関取になってからの話だっつって、
はいはい、
ちゃんと説明しましたよねとか言ってでこの野郎って殴りかかるんだけど、うん、まあ、当然親方だから、もともとねめっちゃ強い力士だったから、
うん、
あのその簡単にもいなして、
うん、
で兄弟子たちが、
うん、
お前親方に何やってんだっつってボコボコにする
いや、そんなシーンもあるんだ。
だからめちゃめちゃバイオレンスですよ、もう暴力。
はいはいはい。
で、うん、なんかやっぱ一応元体育会系だし、
うん、
であとねその、うん、まあ、ちょ誰とは言えないですけど、
はい、
まあ、芸人時代のある先輩に、
はい、
あの私も稽古つけられてたから、
はいはいはい、
可愛がられてたんでなんか思い出してさ、あの時のことを。
芸人界のね可愛がりもあるからね。
そう、うん、うん、いやでもこれだよなと思ってね、
はいはいはい、
今のさ社会だと多分さ絶対許されないじゃん、
う
ん、
まあ、そうだね、
ボッコボコに殴ったりとかさ、
うん、
あのね、その兄弟子のさ、
うん、
下の世話までしてさ、
うん、
その体でかいからケツ吹けないから、
うん、
お前ケツ吹けとか言って、
あ、そういうのもあるんだ。
そうそう、吹かせたりとかさ、
はいはいはい、
まあ、よく聞く話だけどさ、
うん、
うん、そんなのもさ普通に考えたらありえない話だけどさ、
うん、
それがその相撲界だから許されてるみたいな。
は
で、そこに、うん、あの忽那詩織さんが演じてる、
うん、
その報道の記者みたいな、
はいはい、
女子がいて、
うん、
でこの子が、うん、まあ、そのまあ、いろいろ事情があってその相撲部に左遷されてきたみたいな、
はいはい、
相撲に最初全然興味ないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうでも、うん、まあ、その携わっていく中で少しずつちょっと力士に興味持っていく、主人公に惹かれていくみたいなキャラでいるんだけど、
はいはい、
だその子はなんか真実を伝えたいみたいなジャーナリズムみたいな、ジャーナリズムの塊みたいな子だから、もともと政治部にいたけど、
うん、
その政治家の汚職に突っ込みすぎて、
うん、
あの失脚したって子なのよ。
そっちのダークもあんの。
そうそうそう、
政治の方に
そう
ちょっと頭入れすぎちゃった。
そうだから二階みたいなやつを追求して
固有名詞頼むから出さないでせめてセカンドフロアにして、
セカンド
それならギリいけるから
そんな俺が消されるかもしれないそのうち
そうだよ。
そうで、まあ、追求して、うん、でそれで、うん、あの左遷されちゃったって子だから、
はいはい、
その相撲の単純にその戦いとか、
うん、
力士に対する興味、だその試合の、試合っていうかもう立ち合いなんていうのあれ、
あ、なんていう
取り組みだ、
取り組み、
取り組みのその記事も書くんだけど、
うん、
そういう各界の闇みたいなのにも迫りたいみたいな。
そうか、興味、個人的に興味があるのはそっちの方。
そうそうそう、だからそっちも多分暴くっていうのがサブテーマで一個あると思うんだよね。
あ、
主人公の成り上がりストーリーと、
うん、
まあ、各界の闇を描くっていうところだと思うんだけどさ。
面白そう。
で、あ、それがね、うん、俺はすごいいい作品だなと思ってね、
うん、
挑戦的だしさ。
そうだね、
うん、
そこなんてだって普通のテレビドラマで描こうとしたらもう絶対描けないもんね。も
う、まあ、描けない、
うちのタブーだもんね。
そうそうそう、
そこら辺はね、
うん、でもいいことだと思うけどね、こういうの見れるのは、
うん、いやすごい、なんか大人がしっかり楽しめそうな、
いやそうなんすよ、
ドラマですね、
うんうん、でやっぱ歴史もあるもんですからね、日本伝統だから。
そうか、
うん、
だってもともとってか国技だもんね。
そう、国技、
日本の。
そう、ただこの国技っていうのも、
はい、
結構面白くてさ、
はいはい、
あのまあ、もちろん信長の時代とかにも相撲を取らせてる記録あるし、
うん、そうな
ん、あるんですよ。
そうか、そう、1500年だもんね、歴史は。
そうそうそう、はいはい、だから相撲を取らせて強かったやつを、うん、あ、じゃあお前家来になれみたいな、
うん、
で、あの組、あの足軽の組頭にしてやれみたいな、信長スカウトするみたいな話も確かあったと思うし。
あ、そうなんだ、
うん、で元々はやっぱその平安時代とか神事として、
うん、
まあ、神様に奉納するみたいな、
はいはい、
神様を多分喜ばせるための、
うん、
あの五穀豊穣のための取り組みだったりとかって多分すると思うんだけど、
はいはいはい、
そういうとこから始まってんだけど、
うん、
まあでも多分ね、もう江戸時代とかには大衆の芸能みたいなもんなってたと思うんだよね、
はいはいはい、
スポーツ、
はい、うん、もういわゆるみんなで見て盛り上がる。
もちろんなんか神事っていう側面も今でもあるんじゃん、塩撒いたりさ、
そうだね、
なんかしめ縄みたいなの使ったりとかさ、
うん、
一応神様に捧げますよってことはやってるけど、
うん、
でも多分普通にみんなで楽しむ、
はいはい、
スポーツだったと思うんだよ、江戸時代ぐらいは、
はいはい、
まあ、私もまだが調べて浅いからそんな詳しく知らないけど、
うん、
でそれが明治時代になって、
うん、
その文明開化するじゃないですか、
はいはい、
でそこで、うん、その裸は野蛮だって話になってくるのよ。
あ、そうなんだ、一旦その 風あの火が受けるんだ。そうそうそう、裸はダメだよねって。
そうそうそう、よくさ、もともとなんかそのね、あの風呂場全部みんな混浴だったりとかさ、
はいはいはい、
あと江戸時代の人たちもうほぼ半裸みたいな格好で街歩いてたりとかっていうさ、はいはい、絵で残ったりするけどさ、
うん、
であれがその西洋化で、うん、いやこれ恥ずかしいぞみたいになったわけよね、
はいはいはい、
まあ、日本人はそれ当たり前にしてたわけなんだけど、
うん
うん、これは文明が遅れてるって話になって、
うん、
で明治政府がもうその裸禁止令みたいなの出すわけよ、
はいはいはい、
人前で裸になっちゃいけませんみたいな、
うんうん、それ相撲にも影響が来ちゃうんだ。
そう、相撲に影響来ちゃうんだけど、そこで、うん、ね、確か板垣退助とかあったかな、
うん、
あの辺りが、うん、あの相撲好きだから、
はいはい、
いや相撲は裸でやってなんぼでしょと、
うん、
あれでなんかね、そのレスリングみたいになんか着てさ、
はいはいはい、
ちびちのスーツ着たりとかさ、
うん、
まあ、柔道みたいになんか、ね、和服着てやるのは違うでしょみたいな、
はいはいはい、
肌と肌バチンぶつかるのがいいんでしょっつうことで、
うん、
いや相撲はこれ神事だからっつって、
うん、
国技館っていうのも作ってさ、
うん、
国のためにやる儀式だから、
はい、
だから裸でもいいだろうっていうことで残したっていうあの説もある。
へえ、まあ、そういう説あるんだ。
これはなんか諸説ありっぽいけどね、まあ、私も別に相撲の歴史ちゃんと研究したわけじゃないから、
うん、
詳しくは知らないけど、
はいはいはい、
っていう説もあるぐらいなんで。
へ
え、だからその本当にやっぱあのなんだろうな、日本人に愛されて、
うん、
でそのなんかね、その歴史のさ時代の流れにさ、
うん、
逆らってでも残すためにさ、そういろいろ信じた国技だっつって建前つけてさ、
うん、
なんかそう作られた感じもやっぱちょっとなんかね、まあこれは本当だったとしたらだけど、
うん、
なんかそ そのまさにサンクチュアリと言いますか、
はいはいはい、
守られてきた聖域なんだなっていう。
なるほどね、
だからやっぱり奥が深いのよ。
そうなんだね、うん、
そうで、あとはやっぱりその今多分若いね、人とかでも相撲好きな人でさ、
うん、
若手の力士を応援したいっていう人も多いらしいからね。
あ、そうなんだ、うん、なんかどの世界にもね、若手から応援したいとか、うん、若手のやつ見たいっていう人いるけど、そのお相撲さんも若手を見に行く人がいるんだ。
そういるみたいよ、
うんうんうんうん、
なんかアベマとかでは結構そういう若手の序の口の人の試合から中継したりとかもしてるらしいから。
あ、いいね、もうそういうのも始まってんだね、
う
ん、
そうそうそう、
街中で時々さお相撲さん歩いてる時あるじゃん、
うん、
あれ見るとやっぱおって思うもんね。
やっぱでかいしね、
うん、やっぱレベル違うなって思うもんな、うん、見た時。
そうなんですよ、
すごい。もうじゃあ、はい、そのドラマ絶対見たいと思います、
うん、はい、ちゃんと見てくださいね、
はい、
お願いしますよ。
ネットフリックスと契約すれば誰でも見れるのね。そう、
契約してあの忍びの家も見てもらって、
はい、
ちゃんと、
はい、
はい、お願いします。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
教えていただいて。
ああ、そうです。はい、じゃあそろそろ参りましょう、
はい、
ミスター武士道の武士ラジオ。はい、というわけで改めましてミスター武士道
アメトシンです、この武士ラジオは YouTube チャンネルミスター武士道のサブチャンネルメンバーシップで公開生収録を行ったものをポッドキャストにて配信しています。
はい、
いやすごいですね、やっぱドラマ、
うん、
いっぱい見てますね。
やっぱね、見るのも仕事ですから、
うん、
見て話さないとね、
はい、
いろんなものやっぱ見ることによって、
うん、
やっぱ語り口もね増やせるかなと思うんで。
あ、確かにね、こうインプットがないとアウトプットできないって言いますからね。
そうだよ、時間ねえよもうマジでマジで世の中に楽しいコンテンツ溢れすぎてて、
はい、
マジでふざけんなって思いますね。やめてくれ、もうこれ以上増やさないでくれ、コンテンツを頼むからお願いだよ。
増やします、これからどんどん発展しますよ。
いや、コンテンツ怖いわ、うん、あ、もう 見切れないもんね、うん、
だからもうコンテンツ見てインプットしてもらって、コンテンツ作ってもらって、もうミスター武士道はコンテンツの中で生きていく
人間として
生きていってください。
気狂うわやってたらマジで
聞くわけください。
でも本当に、はい、ね、すごいな人間の、
うん、
なんていうかね、
はい、
その余力というかさ、
はい、
昔はだってさ、
うん、
米作ってさ、野菜作ってさ、
う
ん、飯食うだけで精一杯だったんだぜみんな。
そうだね、
それがこんなさ素晴らしい作品作るさ、
うん、
どんだけ暇なんだよ人間ども世の人間どもよ。
確かにエンタメしてる動物人間だけかもね。
いや、そうでしょ
う、
いや本当にすごいわ。
いや、まあいい世界なんじゃないですか。
はい、
はい、では、いつものお便りのコーナー行きたいと思います。
はい、はいはい、
このミスター武士道の武士ラジオではお便りを、募集しております、うん、ミスター武士道に聞いてほしいことやエンディングのエチュードでやってほしい設定など何でも何回でも OK です、応募フォームは概要欄に載せてありますのでお気軽にご投稿をお願いいたします。
はい、
コメント来てるので早速読みたいと思います、
うん、
マロニさんコメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
道長が真宙に振られた後に、
うん、
智子のところに行ったのが若気の至りというか、
うん、
物語のヒーローらしくないある意味リアルな感じもしました、
うん、
お二人はダメだと分かっちゃいるけどやっちまったということはありますか、私はあと一杯だけが5杯ぐらいになり翌日反省することが多いです、
うん、 あ、光る君への感想あってってことですね、
はい、感想ありつつ、
はいはい、まあ、光る君でね、その、うん、あ、なぜかね紫式部、
はい、
真宙と藤原道長が、
はい、
まあ、恋愛関係になっててね、
はい、
まあ、そんな歴史はないんですけど、
うんうん、
恋愛関係になってて、で真宙となんか破局して、
うん、
一回いい感じになってたんだけど破局して、
はい、
でその歴史上の正妻である友子のところにね道長が行って、
はい、
すぐ行っちゃったみたいなね、はい、ところがありましたけど、分かっちゃいるけどやめられない、
いや分かっちゃいるけどやめられない、
やめられない話ね、
やめられないことはあるよね。
うん、
まあ、ちなみにマロニーさん一杯だけが5杯ぐらいってこれお酒の話かな。
まあまあそうじゃない、
うん、まあ、お酒やめられないっていう
のは、いやカフェオレの話じゃないでしょカフェオレ5杯飲めないからね
寝れなくなっちゃうよ、うん、カフェオレカフェインばっか取ったら。なんかありますか、こうやっちまった的なこと。
うん、まあまあラーメン食べるとかはそうだよね。
そうね、
やめられないよね、やめたいけど、はい、ダメ、体に悪いなと分かってても、
うん、
なっちゃう、
ね、それは絶対やめられないね、
うんうん、まあでも最近なんかねやっぱそのサンクチャリの影響なのか、
はい、
やっぱ太っててもかっこいいじゃん力士の人たち。
まあかっこいい、
だから私もちゃんとその筋トレして、
うん、
その筋肉のついた、
はい、
そのデブなら、
はい、
かっこいいんじゃないかっていう、
はいはいはい、
うん、
そうね、だらしないデブじゃなければね。
そう、
はいはい、
そういうこと。大鵬とかさ、
うん、
あの写真残ってるけどさ、
うん、
の昔のお相撲さんの、
うん、
めちゃめちゃかっこいいよ、
うん、あ、そうなんだ、
あの腕めちゃめちゃモリモリのマッチョだから。
あ、そうなんだ、
うん、力士なんだけど、まあ、かなり筋肉質ですね大鵬は、うん、まあ多分今は、
うん、
その筋肉だけじゃなくて絞るよりも多分さらに脂肪をつけた方が強いから、
うん、
多分みんな大きくなってね、
はいはい、
肥満体の力士の方が多いんだろうけど、
うんうん
うん、でもその中には、うん、あの筋肉が隠れてるってことだからね、めちゃめちゃトレーニング
してる。そういうことだよね。
そうだから私もしっかりトレーニングして、
うん、
まあその大鵬みたいなね肉体を目指そうかと思ってます
ちょっと今いくつでしたっけ
今、
はい、
今34か5ぐらい
ですか、ね、間に合う34から5で大鵬なれるかな、
うん、いや大鵬目指しますよ
すごいです。じゃあ日に日に YouTube で動画見てたら体のサイズが上がってっていう可能性が
まあまああるかもしれないですね
面白いですね、
うん、最近ようやくね筋トレできるぐらい の、 あの体調にね戻ってきたんで。
ああそうですか、
うん、最近ちょこちょこ行ってますから。じゃ
あ本当ですか、うん、どういうことやってんですか筋トレでジム行って。
いやいや普通にあの足のトレーニングしたりとか、
はいはい、
胸をトレーニングしたりとか、
うん、
まあ、今はちょっとねチョコザップに変えちゃったんで、
はいはい、
もうあの ほぼマシーンですけどね。
はいはいはい、はい、
マシーンチェストプレスとかでこうガチャガチャガチャ。
あやってんだ。
やってるやってる。
へえすごいね。
もともと筋トレは結構好きだったからね。
あそうなんだ、
うん、結構好きでちゃんとやってましたから。
まあもともとスポーツ好きではあるもんね、まあ、やってたしね。
ただなんかその仕事の兼ね合いだったりとか、
はい、
精神的なあれでいけなかった時が結構多かったんですけど、
はいはい、
今はまあいけるようになったんで。
ちょっとマジっすか、本当にじゃあ大砲になろうとしてんじゃないですか。
いやでも大砲を目指しますよ、うん、やっぱ一番食事制限が一番きついからね。やっぱね
きつい。食事制限無理だね。
食事制限は無理。でも俺筋トレは全然嫌じゃないから、
うん、
何でも食べていいけどトレーニングするだったらいけるかな
と、うん、はいはいはい。
でもそれだったらさ、お相撲さんがやってること一緒じゃん。
そうだね。
あの人たちめちゃくちゃ食いまくって、
うん、
体重増やして筋肉鍛えてってやってる
んですよ、うん。
だからやっぱ相撲の体型を目指すのであれば全然いいのかな、
はい、そうだよね。なんか知り合いのなんだっけ、パーソナルトレーナーの人とも言うけど、うん、食べるのは別にいいと、まあ、気遣うのに越したことはないけど、
うん、
食べてなおかつ筋トレ、やっぱトレーニングをまずするんだよってところをお勧めしてるから、
うん、
大砲を目指すんだったらいいかもしれないですね。
そうやっぱビルドだからね。ビルド
そっか、
うん、
ボディをビルドしてんだもんね。
そう建設だから材料なかったら建設できないからね
そっか、もう食材は材料として。
そうそう、体を使う。そう材料材料なんですよ。
ほんで筋トレでトンテンカンテンやってるんだよと。
そういうこと、そういうこと。
なるほどね。
そう、まあ、ただね、うん、やっぱりあのなるべくねレンガのがあった方がいいじゃないですか、
うん、そうだね。
ちょっと私は藁が結構多いのかな藁をちょっと用意しすぎちゃってる感じがあるんでふにゃふにゃの家がちょっとできちゃう可能性あります
それも例えが豚だっていうのもなんか皮肉だな。
おい、うるせえ
まあでもこれからでも筋トレ頑張って、
まあ筋トレ頑張って。
ああいいですね、注目していきましょう、う
ん、やっぱ体動かすの楽しいですからね。
はい、
はい、
いやいいですね、
うん、
もうこういった歴史関係ない質問でも全然いいので、うん、あのフォームにとってお気軽にご投稿お願いいたします。
はい、はい、お願いします。
エチュードのコーナー。
はい、豊臣兄弟でも大河ドラマに出る気持ちになってます。
じゃあいきます、よスタート。
ワンワンワン、エチュードだから芝居をして
ミスターブシドーのブシラニオ、
光る米のコーナー。
はい、
こちらのコーナーでは YouTube チャンネル戦国話の光る君へ解説動画についたコメントをミスター武士道が採点していくコーナーです。最低1点から満点7点、採点単位は1光から7光、満点7光を目指して皆様ぜひコメントしてください。
はい、ただね、はい、7光は難しいですよ。
難しいね。
この1500円の歴史で70人ぐらいしか出たことない。
いや、かなり出てるじゃん。 いや歴史多分まだ1年未満で、うん、5、6人出てない
か。そんな出てないよ。
4、5人出てます
から、横綱レベルですからね。
本当に、うん、では皆さんちょっと横綱目指してコメントしてください、はい、今回は第11回の、解説動画についたコメントを紹介していきたいと思います、はい、オーシャンシャープさん、堅苦しい史実だけを伝えるだけじゃなくて、こういう風に分かりやすく例えてくれるのが武士道さんチャンネルのいいところ。史実も学べるし親しみやすいと、
はい、
真っ向勝負のいいコメント、
ありがとうございます、
はい、オーシャンシャープさん、
はい、ご光ですね。
ちょ早くない、うん、早く。ゴヒカリ高いですよ。でも
高いよ、
ゴヒカリ高い、全然高いよ。
でも面白みがないんで、ゴヒカリです。いや、もっといいコメントを拾ってくださいよ。普通すぎます、それは。
ダメですって、面白みがないはダメよ。
面白みないわ、そのコメント。いや、褒めてくれるのは嬉しいけどね、
はい
はい、ラジオでわざわざ取り上げるほどのレベルではございません。
いや厳しいな。いや
厳しいですよ。
これどうする、コメント減るリスクあるけど大丈夫？こんなハードル上げたら。
いいよ、減ってくれ減ってくれ、いいよ減ってくれて。
皆さんもうちょい面白み足してみましょう次回から。
いや別にここに選ばれるために書いてるわけじゃないよ、その人たち
も。そう、書いてる人もまだ気づいてないかもしれない
からね。そうよ、これ俺らが勝手にやってるだけだ。多分
頑張りましょう、
はい、
次はねちょっとね紹介の仕方変わってます、うん、リエタソさん、リエタソさん、
はい、
もう何年も大河ドラマは武士道さんの動画を見るまでがセットです、うん、いつも楽しみにしています、うん、今後の関係性を真宙と智子のやり取りがどう描かれるのかが楽しみですって、この面白みのないコメントに、うん、返信もついておりまして、合わせ技で今回星を取りに行きたいと思います。
何返信？
その方に返信しているサルアリさん、うん、同じくルーティーンですね、うん、タイガを見ている人いたらルーティーンをおすすめしたりしています。
あ、広めてくれてる、
広めてくれてる方が、
タイガ見た後に YouTube で解説見ると面白いよって、
はいはい、だから友達とかで俺もタイガ見てんだよねとか言って言ってたら、知ってる戦国話っていうチャンネルみたいなことを自然とやってくれてるという。
ごつぁんです。
めっちゃ影響されてるじゃん。めっちゃ影響、すげえ好きじゃんサンクチュアリ。
いつものことでしょ。
ごつぁんです、初めて聞いたわ。似合ってはいるけど、
ごつぁんです。
はい、というお褒めの言葉を、うん、お二人からいただきました
ね、え、
うん、
いいですね、
はい、だからこうやってあの口コミで広げてもらうっていうのはさ、うん、まあ、どんな商品でも、うん、まあ、もちろん YouTube チャンネルでも大事ですよね、
うんうん、大事大事、ありがとうございます、うん、いや、それでも光つけるのむずいね、2人分だからね。
そう、合わせ技、
合わせ技ね、
うん、
いや、それはちょっとずるいから、
はい、
ご光で、
ご光結果ご光、
ご光です。一人だったらね、一人でその、うん、いや、もうルーティンになってます、
うん、
で、しかも私広めてるんですだったら七光出たかもしれない。
ああ、そうなんだ、うん、
やっぱ人の力借りてちゃダメよ。、うん、
別にリエタソさんも借りてないんだけどね。勝手に返信されただけなんだけどね、
はい、
うん、はい、まあでも5光高いです、
はい、
ありがとうございます。以上、光コメのコーナーでした。
ミスター武士道のミスター武士道の武士ラジオ、はい、エンディングですね、
うん、ありがとうございます。今日はもういろんな話できましたね。
もう今日もたくさん切ったね、
切ったね、
侍だけに。、うん、武士だけに
やっぱ切らずにはいられないの
よ。いられないですね、うん、
やっぱニコニコした話だけじゃ終われない、
終われませんね。あ、武士ラジオでは基本切ってきます、うん、私は。
武士ラジオ攻撃的だよね。
攻撃的、攻撃的、普段の鬱憤をここで晴らしてるんで。これがいいストレス発散になってるんですよ。
いいね、うん、ぜひ皆さんも聞いてほしい。ラジオのいいところだから何回も言うけど、まあうね、これが
そうで、これで、はい、その有名になりすぎると、うん、岡村さんみたいにラジオで炎上するから気をつけないとね。岡村さんもやってたことは一緒だから。
そうだね、
そう、でも時代の流れとともにね、
はい、
ダメになっちゃったんで、ね、気をつけたいですけど、はい、まあ多分まだバレてないから、
はい、全然バレてない、
うんうん、バレてないって何のためにやってんの。
本当、それ悲しいじゃん。バレないとダメだね、まずバレたい。
そうね、まずバレるとこまで行って一、うん、回ぐらい炎上するぐらいの気持ちでやります
よ、は
い、
本当ですね、うん、よし、じゃあ武士ラジオも怖がらずに突き進んでいこうと、
はい、突き進んでいきます
ということですね、うん、はい、やっていきたいと思います、
はい、
で最後のいつものやついきたいと思います、
はい、
エチュードのコーナー、
うん、
大河ドラマに武士道が出演するために演技力を鍛えるためにエチュード即興芝居をやるというコーナーでございます、う
ん、はい、こちらのお題は、
お題は体調が悪くて病院の待合室にいる安倍野心さんと、うん、なぜ病院にいるのかわからないくらい元気な武士道さんの絡み。だから私が体調悪くて病院にいて、うん、で武士道さんはなぜ病院にいるか分かんないくらい元気だけど病院にいると
。あ、はい、まあ私も患者なのね。
まあ一応患者でしょうね、
はいはいはい、じゃあ知らない者同士の方がいいかな。
そういうことですね、
はい、
はい、
じゃあやりましょう。
はい、じゃあいきます。
はい、
よーい、スタート。あー、体調悪い、あー、気持ち悪いな。
あー痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、あーもうすごい痛い胃が痛いな胃が、
いやうるせえな、
いてててててて、あーでも逆に気持ちいいかもしんないなこれ、あ逆に気持ちいいかも、痛いけど、
いやうるせえな、こんな自分の症状を実況するやついるかよ、
あれどうしたの、
うるせえな、
えあ大丈夫っすか、
はい、
なんかすごい体調悪そうっすね、
はい、ちょっと体調悪くて、
あ痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、大丈夫っすか、
いやあなたこそ大丈夫っすか、そんな、
あいやーなんかお腹痛くてね、
あそうなんですか、お腹痛いんですか、
お腹痛いんですよ、お宅はどうしたんですか、
いやもうなんかもう3日ぐらい前からずっと気持ち悪く
て、あ痛い痛い痛い痛い痛い、大丈夫っすか、
いやいや大丈夫なんですけど、もうめんどくさい、あなたが大丈夫なんですか、
あ気持ち悪くて、
気持ち悪いの、
いや気持ち悪くはないですよ、
気持ち悪いやつじゃないですよね、
気持ちいいですよ、どっちかっていうと痛くて、
いや変態かよ、
痛気持ちいいみたいな、
いや痛気持ち変態かよ、どうしたんですか、そのなんか変なもんでも食べたんですか、
いや実はちょっと最近ね、あの道端に落ちてるネジを食っちゃって、
それでしょ絶対、
これがもしかしたら悪かったかもしれないですね、
原因それしかないと思います多分、
いやなんか私貧血気味なんですよ、
はい、
だからなんか鉄分取った方がいいって聞いて、
はい、
であちょうどネジ落ちてるなと思って、
はい、
食べたら、うん、なんか痛くて、
いや取り方怖っ、鉄分普通サプリとかでしょ、
あでもね貧血は治ったんすよ、
いやすげえな、
やったって感じじゃないですか、
そこから鉄分取れたんすね、
そうでもねお腹痛くなっちゃったから、
はい、
やっぱ神様って厳しいなって、
いや神様が厳しい、
人に二物を与えないってこういうことっすね、
いやそういうことではないと思いますけど、えじゃあもう早く行った方がいいですよ、多分手術とかじゃないですか、多分必要なの、
嘘
絶対そうでしょ、
だ
ってこう物理的に取らないと取れませんよ多分ネジとかって、
えじゃあなんか強くなっちゃったりとか
え
するわけですか、手術って、
ちょちょちょ どういう手術を想像してるんですか、
なんかこうああやめろっていうやつですね、
いや改造手術じゃないから、別に改造されるわけじゃないですから、多分胃を切られてネジが取られるやつ、
なんか元気になってきたんじゃないですか、
いやまあそうかも、確かにそうかもなんですよ、
病は気からって言いますからね、
いやもうなんかイライラしてきて、ちょっとあのほっといてもらっていいですか、体調悪いんで、
せっかく元気つけてあげようと思ったのに、シュン、
安倍の晋さん、はい、ありがとうございます、
あ、でででででででいてててててててて、
はい、カット、
なんすか
これ何
何これ、
これ演技力の向上になってんの、これ
なってないんじゃない、多分
じゃやっぱさ、もう癖でさ、だってエチュードってさこんな突っ込まんよね普通
突っ込まないよ突っ込まないよ、なんかもうちょっとリアリティ出してよ、リアリティを、
いやちょっとリアリティってだってさ、ネジ飲み込んだやつがいるのにさリアリティどうやって出すのよ鉄分取るためにネジ飲み込んだやつってさ、うん、頭おかしくない、
面白いかなと思って、
なんかダメ、あの散々あったエチュードやるときに面白くしなくていいって言ってんのよ毎回あなた自分で言ってるよ、真面目な演技なんでしょエチュードっていうのはさ、
はいそうですね、はい、
今回も失敗しました、
はい、はい、反省してます、
はい、
はい、
まあでも頑張っていきます、あのエチュードはやりますんで、
はい、
ぜひあのこういう設定でやってほしいぞっていうのがあったら、あのどしどし、送ってください、
はい、
よろしくお願いいたします、
そういうわけで、はい、お相手はミスター武士道と
阿部の信でした、
さらばじゃ、さらばじゃ、さらばじゃ。